もちろん今日だけじゃないですけど、いつものことながらなんですが、ここにおられる一人一人、お一人お一人を心から歓迎します。今日はちょっといつもと違ってですね、特に、聖書が言ってる神について、また愛とか恵みとか、そういうことについて一緒に考えたり、一緒に学んでいくような、時として、今日準備しています。別にお勉強って感じではないんですけども、聖書に書いてある、神について、で、愛について、そのことを一緒に、聖書を引用しながら、いろんなことを話ししながら、一緒に考えていけたらいいのかなというふうに思っています。一言、祈ります。天の神なるお父さん、どうぞ今日も、私たちと共にいてくださって、あなたがこれからの時を、また今まで、賛美の時もそうでしたけど、導いてくださることを本当にありがとうございます。またそのことをどうかお願いします。どうぞ導いてください。またどうか今日特にあなたについて、またあなたの愛やあなたの恵みについて学ぼうとしています。どうかこれからのひとときをあなたが導いて、私もまたここにおられる一人一人もあなたについて、あなたの愛や恵みについて知ることができますように、どうぞお助けください。お願いします。あなたご自身が、御言葉を通して語ってくださいますように、一人一人の心にあなたが語りかけて触れてくださいますように、お願いします。あなたに今日も期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日、この朝5曲歌いましたけども、いろんなその言葉が出てきて、クリスチャン用語というか、聖書用語というか、教会用語というか、そういうのが結構あります。なので、恵みとか愛とかにしても、ピンとこない時があります。私もそうでした。愛って言っても、漠然とその愛というのは、みんな持ってて、自分も愛されたいし、その愛したいし、っていう、そういう漠然としたものがあります。また、恵みって言うと、もっとわからなくなります。日常生活の中に恵みっていうフレーズがなかなか出てこないので、この聖書にはでもたくさん出てくるんですよ。愛とか恵みとかっていうのは。でもその、聖書を読む上で、またその、賛美とか、教会で歌う歌とかを理解する上で、その愛とか恵みとか、それを知らないと歌ってても身が入らないというか、聞いててもよくわからないとか、聖書の話を聞いてみてもいいんだけど、でもあまりにも言葉が、定義がされてないのでわからないとか、そのような時期をもう私を通過したし、未だに私は 100% それを理解してるとは思ってないんですよ。なので、聖書を開きながらとか、いろんな話をしながら、今日また、神とか、神の愛とか恵みについて、一緒に、理解が進んでいけばいいなというふうに願っています。今日歌った中で、アメージング・グレイスというか、驚くばかりのっていう曲はとても日本でも有名だと思います。一応賛美歌の中に収録されているこの驚くばかりのの中には、その4番まであるんですよ。4番のその歌詞を全部覚えてなかったにしても、メロディーはメロディーでまた有名かもしれません。知らんけど結婚式で歌ってたり、いろんなところでその日本でも、アメイジング・グレースを聴いたりします。CM で使われてたり。で、少し私はこの人の世代ではないんですけど、エルビス・プレスリーとかね、彼も歌ってたそうですね。アメイジング・グレース。彼もクリスチャンの背景で、お父さんお母さんかなが、クリスチャンで、彼自身もそのイエス・キリストのことを信じてたというふうに言われてますけど、日本でも、あれですね、中島美嘉とか、歌っているみたいです。私知らないんですけど。調べたら書いてありました。あと、本田美奈子さんとか。彼女のアメイジングレースは、ちょっと歌詞がだいぶ違うので、私は、同意しかねるんですが。いずれにしても、あと、河原智美が、本田美奈子さんのバージョンのアメイジングレース歌ってるみたいです。あとはもういいですね。何が言いたかというと、アメイジング・グレイスというこの歌は、驚くばかりのっていう歌は、今日も歌いましたけど、 いろんなそのアレンジがされてたり、する中で、世界中でなんか愛されてたり、親しまれてたりする曲です。で、歌詞は、まあ、驚くばかりのって日本語で驚くばかりのなので、驚くばかりのは何なんですかっていう、よくわからないんですよ。でも英語だと Amazing Grace、Amazing っていうのは驚くばかりの驚くべきっていう意味で、Grace っていうのは恵みっていう意味です。だからアメリカ人というかまあ外国人で Grace っていう名前の人がたまにいますけど、日本語にすると恵みさんですね。でその歌詞は神の驚くばかりの、驚くほどのその恵みというのを歌ってるんですよ。で、まあその、恵みという言葉の定義としては、その良いものを受ける資格のないものが、良いものを受けてしまうという。それを恵みというふうに呼んでるんですよね。どうか私にお恵みをくださいって。そうやって言ってる人たちっていうのは、その自分にはその恵み、食べるものだったり、お金とかだったり受ける資格がないんだけど、もう当然働いて仕事をしてたら報酬として、お金はもらいます。それは恵みではないんですよ。それは報酬ですから。報いです。でも、何もしてないんだけど、それを受けるために、なんか働いてるわけでもないし、何かしたわけではないんだけども、良いものを受けるというのは、それは恵みなんですよ。で、この、驚くばかりのこの歌詞の中に、その、私はとても悲惨なものだったって、とても不幸で、哀れな人だったって自分は。これを作った人は、自分のことを不幸で、哀れなものだったって。でも、神はその私を救ってくださったって。助けてくださったって。それは、恵みなんだって。私は神から助けてもらう資格はなかったって。神に憐れんでもらう資格もなかったって。でも、神は私のことを憐れんでくださった。助けてくださった。それが恵みだって言ってるんですよ。また、その、たくさんの恐れがあったって。恐怖が。まあ、英語の歌詞なので、恐れるという、神は私に恐れることを教え、恐れから解放したっていう感じになってるんですけど、今日のこの修法の中に、どちらかというと直訳的な訳が載っています。私の訳ではないんですけど。でもそのいろんな不安とか、いろんなその恐怖から、神は恵みによって、私はそんな解放されるにふさわしいものではなかったんだけども、神は私をその恐れから、いろんな心配事から解放してくれたって。この人は、それが恵みだというふうに言ってるんですよ。また、神は私を、その神の家に導いてくれるって。もうそれは、聖書の文脈だと、天国ですけどね。私はその天国に入れるような、死んだ後、その本当にその幸せが永遠に続くところに行く、その資格は私にはなかった。けど神は私をそこに導いてくださる。その約束をくださった。この神の恵みは今まで私を支えてくれたし、この神の恵みというのはこれからも私を支え永遠に導いてくださる。私はもう良いものを受ける、神から良くしてもらう、助けてもらうとか何か与えられるとか、友人が与えられるとか家族が与えられるとか、着るもの食べるもの住むものが与えられる、それはもう私はもう本当にふさわしいものじゃないんだけども、神が一つ一つ私に与えてくださるって、永遠にその神が私に良くしてくださるというこの恵みは尽きることがない。それがこの驚くばかりの歌詞です。で、この歌詞を作った人はジョン・ニュートンさんっていうイギリス人です。で彼は、彼のお母さんがクリスチャンだったそうです。でも彼が6歳の時に お母さん亡くなるんです。でもそれまでは、その聖書のお話を聞かされたり、私もちょっと身に覚えがあるので、聞かされたり、いろんなそのイエス・キリストについて、聖書について、神の愛とか神の恵みについて教わってたって。でも、お母さんが自分がその6歳の時、もしくは7歳の時に亡くなってしまったので、その後は、その特に神を求めようなんかしなかったって。16歳になると、彼はその奴隷船に乗り込むんです。お父さんが船乗りだったので、その影響でその船に乗り始めて、海軍とかに最初行くんですけど、16歳でもうすでに 海軍に所属してるってすごい時代ですよね。1700年代ですから。で、まあその船乗りをしてて、その中でその派遣されたのが、その奴隷船だったって。だから彼は16歳からずっとその奴隷船の船員として働くんです。つまり、そのアフリカに行って、イギリスから。そして、その無理やりアフリカの人たちをこう拉致してきて、で船に乗っけて、で、イギリスにそれこそ持ち帰って、で、それでそこで売買するんですよ。奴隷として。彼16歳からこれをやってたんです。で、その当時のその奴隷船っていうのは、もう今でも恐ろしい話ですけど、その奴隷として連れて、その行かれる人たちというのは、もう人権なんかないから、物みたいな扱いですよ。だからたくさんのその病気がその蔓延してて、その船室の中でできる限り詰め込むから。もちろんその食事とかも最低限だし、お風呂もないし、排泄物もそのままです。彼はその中で別に何とも思わなかったって。こいつらはその奴隷で、その人として扱われる価値がないって。16歳でそういう世界に入ってたらどういう人生になるんでしょうね。自分よりも年上の人たちがそこに入ってただろうし、自分よりも年下の人たちもいただろうし、同世代もいただろうし。この驚くばかりのというその曲を作ったジョン・ニュートンさんというのは、そういうその奴隷貿易のをその仕事として16歳から始めたんです。でも22歳の時に、6年経った後に、その奴隷船に乗っかっている時に、ものすごい大きな嵐にあったんですって。で、それで船が沈みそうになったんですよ。船に穴が開いて、で、もうどんどんどんどん水が入ってきて、もうこれじゃ沈むわって、もう自分は死ぬかもしれないというような状況の中で、彼は思い出したんですよ。お母さんから聞いていた、その神がいるということ。で、そこで叫んだんですって。沈んでいく船の中で、もうどんどんどんどん水が入ってくるその船の中で、神様助けてください。そしたら、その、穴が開いてるその船室のところから水が入ってくると同時に、船の中のものをどんどん外に出ていくんですよ。これが入ってきて、出てきて、出ていって。それが繰り返されてる中で、穴が塞がっちゃったって。祈ったら。それで彼は、その、この彼が乗ってたその船は、ナンパすることなく、助かったんですよ、奇跡的に。で、これを機に、彼は神を思い出したんですよ。それで、その、今までこの酒とか、掛け事とか、まあ、船乗りだからって言っていいのかわからないけど、不謹慎なその行動を控えるようになったって。で、機会があれば聖書を読んだり、その神に関する聖書に関するその書物を読むようになったって。でもそこから6年間、彼はその船から降りなかったんですよ。奴隷がその連れて来られる、その奴隷がその連れて行かれる、それを見ながらは、その今までと違って、その同情するようにはなったって。この人たちかわいそうだって。今まではそんなこと全く思わなかったって。かわいそうだと同情することになったんだけども、6年間乗り続けたんですよ。そして、その6年後、病気が原因で船を降りることになるんです。それでその、じゃあ何をしようかってなった時に、その6年前に奇跡的に船がナンパしないで、6年間そうやってちょっと聖書を読みながらいた、それを続けたんですよ。そして最終的に彼は牧師になるんですよ。教会の。その22歳の時に嵐にあって、船が沈みそうになって、そこからその、もう全く忘れてた、神に従うと神のことを思い起こすこと、神の彼女も出てこないような生活をしてたのに、その、もう死ぬかもっていう時に、ただ一言、神を助けてくださいと言ったんです。そこから24年ですよ。この、Amazing Grace っていう、驚くばかりの恵みという歌を作ったんですよ。彼の言葉によると、確かにその22歳の時に奇跡を通して、その神のことを知ったって、今まで本当にその神のことを忘れてたことを悔やんだって。でも本当に神が私のことを愛してくれて、本当に神が私が受ける資格のない私に 良いものを受ける資格のない私に良いものを与えてくださる方なんだということが分かるまでに、さらに多くの時間と多くの出来事が必要だったって。だから、インスタントもうすぐ入っていって分かるもんじゃないんですよ。この人は24年かかったんですよ。奇跡的なその体験をして、その後24年間、たくさんのこの24年という時間と、その中でいろんなその出来事があって、毎回毎回、その神の恵みとか、あ、私はこんなに良くされる、そのはずがないのになって、なんて私はこんなに良くされたんだろうって。人を人とも思わないで、16の時からその奴隷制に乗っかって、人をその人身売買をやってたのに、全く同情することもなく、もう物かのように扱ってたのに、そんな私を、神は憐れんでくださった。こんな私であるにもかかわらず、神の愛は変わらず、神の恵みは尽きることがなかったって。なんて驚くべきものなんだろうというので、彼はこの24年後に、神のその恵みと神の尽きない愛を歌ったこの歌詞を作ったんです。聖書にも、この驚くばかりの神の愛と恵みを体験した人たちがいっぱい出てきます。例えば、紀元前1000年頃に生きた、ダビデ王さん。ダビデは、正しい王様として、また強い王様として、世界史の中でも私たち勉強しますよ。ダビデとかソロモンとか。で、その人は、イスラエルの王となったんですけども、決してその王族じゃなかったんです。彼はその羊飼いの末っ子だったんです。で、サムエルという人が、その、このダビデのお父さんのところに行って、そして、あなたの息子の中から、神は王を立てたいと願っておられると。だからあなたの息子を全部私の前に立たせなさいって言ったんですよ。7人兄弟なんですけど、その7人兄弟の末っ子がダビデです。で、お父さんが、このサムエルというその預言者の前に連れてきた自分の息子たちは6人しかいなかったんですよ。そこにダビデいなかったんです。なぜかというと、お父さんは、こいつは末っ子で、まだちっちゃいから、ここに立つその王様として選ばれるその資格なんかないってお父さんが判断したんですよ。で、その6人を見て、いや、この人たち違うわって。あなたの息子たちはこれで全部ですかって聞いたときに、ああ、もう一人いますよって。末の子が、羊を飼ってますって、野原で。お父さんは、ダビデが王様になるなんて、そんな器じゃないって思ってたんです。そんな価値はない。そんな資格もないって思ってたんです。お兄さんたちにはあるけども、このダビデだけにはないって思ってたんです。だから自分の息子、あなたの息子を連れてきなさいって言った時に、そこにダビデは連れてこられなかったんです。でも神はこの人を選んだんです。それだけじゃないんですよ。彼は王様になった後に大きな罪を犯しました。不倫したんですよ、この人。で、その人、もう結婚してた女性を自分のものとするために、自分は王様ですからね、その自分の部下の奥さんです。で、自分の部下を殺したんですよ。わざとその戦争のひどいところに、激しいところに送って。で、それで、その未亡人になってしまうじゃないですか。夫がいなくなってしまうから、その悲しんでるところを、素晴らしい王様として、あなたはかわいそうだなって、私の妻になれみたいな感じで、その他の人たちからすると、なんて素晴らしい、優しい、自分の、その、部下思いの王様なんでしょうみたいな話に仕立てたんです。神はそれは、もちろん見ていたし、見逃されなかったんです。また神がやってはならないといったその人口調査。人口調査っていうのは、その自分の国にどれだけの兵力があるかということを調べるためのものなんです。今の人口調査とは違います。今だったら大体あれですね。税金を取るための人口調査なんですけど。でも、当時の人口調査っていうのは自分たちがどれだけのその兵力があるかということを調べるために、20歳以上の男子だけが数えられたんです。それは神はしてほしくないって。その兵力に戦力によるなって。神が私があなたを助けるからって。だからそんなことするなって。でも彼はしたんですよ。自分の部下は、いや、そんなことやめてくださいって言うんですけど、でもダビデはそれを通したんです。その結果、7万人が死んだんですよ。神の怒りにあって。 民の。で、ダビデはその罪を犯したときに、どうしたかというと、神のその恵み、私にはそれを許し、ごめんなさいと言って、それが許される資格は私はないっていうことを認めたんですよ。それでも、神は、恵み深い方だから、神の前に出てたらもしかしたら許してくださるかもしれないって。それ神にかけたんですよ、彼は。当然のこととして神の前に出てて、お、許してくれとか、お願いします、許してくださいとか、そんなんじゃないんですよ。もしかしたら私許されるかもしれないっていう、その神の優しさというか、神の愛にかけたんです。許しを求めて、ごめんなさいって悔い改めたんです。そして詩編という、その中のがあるんですけど、ダビデが書いた。あなたは、神は、砕かれた魂、もう本当にその、ごめんなさいという、もう、魂が砕かれるような思いで、神の前に立つもの、また、悔いた心、本当にやんなければよかったって、悪かったな、まずかったな、というその心を、蔑まれませんって。だからどうか私は憐れんで、私をお許しくださいって。ダビデは、神はダビデのことを許したんです。そして、全く正しい王様、全く正しい王として、全くその悪いことをしなかった王様として、神は認めたんですよ。面白いですね。神を許すって言ったら、もうその、ヒストリーというかレコードはなくなるんですよ。前科みたいなの、全部。まあ、それはまた後で話しますけど。イエス・キリストの弟子にマタイという人が出てきます。マタイという人は、主税人でした。税を取る人、主税人。めちゃめちゃ嫌われてたんですよ、主税人って。マタイだけじゃなくて。で、その当時、ユダヤという、地域は、ローマ帝国によって、治められてましたから、で、そのローマに、税金を納める必要があったんです。ユダヤ人たちはね、イスラエルの人たちは。それで、主税人はどうするかというと、この同胞からお金を取るんですよ。税金を。それで、その敵国であるローマにお金を渡すわけです。でもそれだけじゃなくて、自分もその税金をローマに納めるべきのその税金をピンハネするんですよ。自分が儲けるために。本当はその税金を1万円払わんといけんのに、3万円とか吹っかけるんですよ。1万はローマに払って2万は自分の懐に入れるんですよ。そんな感じです。だから嫌われてたんです。でもイエス・キリストはこのマタイのところに近づいていって、私についてきなさいって、自分の弟子としたんです。ペテロさん。この人もイエス・キリストの弟子とされた人ですけど、もともと漁師なんですよ。ガリラヤというど田舎の。しかもこの人は、イエス・キリストがその捕らえられた時に、その次の日に十字架にかかるんですけど。その時に、あなたもイエスと一緒にいただろうとかって言われて、そのペテロはもう気が動転して、そんな人なんか知らないって言ったんです。イエス・キリストのことを3回知らんって言った人なんです。でもイエス・キリストはまた神は、ペテロを捨てませんでしたよ。彼は悔い改めたんですよ。ごめんなさい。それで許されたんですよ。パウロという人がいます。彼はもともと超熱心なユダヤ教徒。クリスチャンが大嫌い。イエス・キリストが大嫌い。で、そのイエス・キリストを信じる人たちを迫害したんですよ。リーダーです。実行委員長。多くのクリスチャンを投獄して、そして処刑したんですよ、この人。でも、最終的にどうなったかというと、このパウロさんは、イエス・キリストを信じて、この、新約聖書という部分があるんですけど、この3分の2ぐらいのものを書くぐらいの、教会のリーダーとなったんです。大どんでん返し。彼がそんなリーダーになるような教会というかクリスチャンの、そんなその資格はなかったんです。だって多くの人を迫害したんだもん。多くの人を、少なくとも一人は、彼の責任のもと殺してますからね。聖書にはたくさんの人が出てきます。サマリアという地方の女性について。彼女は 5回結婚したんだけど、5回とも失敗したんですよ、結婚に。自分の平安を求めて、その男性に、その寄るんだけども、毎回失敗するんです。5回失敗して、で、イエス・キリストがこの人のところに行ったのは、行った時には、6番目の男性と同棲してた時なんですよ。彼女に会いにわざわざ普通通らない道を通っていったんです。神が恵み深いからです。また社会からつまはずきにあっているような病気を抱えている人たちや、人々から蔑まれている人たちを、自分の方から近づいていったんですよ。彼らすべてに共通していることは、また聖書に出てくる登場人物すべてにイエス・キリスト以外、共通しているのは、正しい人は誰もいないということ。だから神から良くしてもらうその正しさがないのにもかかわらず、神から良くしてもらった人ばっかりなんですよ。で、神に良くしてもらった。またはその病気を治してもらった人もいるし、またそれだけじゃなくて、その罪が許された人たちもいます。それを体験した人たち。だから神の驚くべき恵み、愛を体験した人たちが聖書にはたくさん出てきます。さっきの驚くばかりの恵みを作ったジョン・ニュートンさんもその一人ですよ。自分がの命が助けられただけではなくて、その自分のその罪が許されたと。それを体験したんですよ。罪となると、なんかちょっと聞き捨てならないんですよ。私と何の関係があるんだろうって。ちょっと考えてみたいんですよ。私は罪人なんだろうかって。もちろんその正しさの基準をどこに設定するかによって、だいぶ変わってくるかもしれません。でも、警察のお世話になったことがない人たちが、ほぼだと思いますが、皆さんの逮捕歴とかは別に調べませんけど、私は。私は少なくともないんですが、でも、警察のお世話になったことはないんだけども、罪悪感とか、罪責感を持ったことはあるんですよ。まずかったな、悪かったな。で、それで自分をその ものすごく責めることもありましたし、今これからもあるでしょう。私正しい人じゃないから、決して。不思議なんですよ。あなたは罪人だとかって言われると、いやいやそんなことないって思うんですけど、そんな別に悪くないって普通の人ですって。もちろん正しくはないんだけども、なんていうのかな。罪人ではありません。こう、正しい人以下、罪人以上みたいな。そこら辺にちょっと自分をカテゴリーとして作って、私はこの辺ですって。真ん中ぐらいです。まあちょっと真ん中よりも下かもしれないし、調子いい時はちょっと上になるかもしれません。まあ全く正しいっていうのはないんですよって。でも、罪人ではないんです。という割には、その自分を責めてしまうほど、自分がなんかもう嫌だって思ってしまうほど、罪責感を抱えたり、その罪悪感があったりするんですよ。で、神は、聖書によると、人をご自分に似たものとして作ったと書いてあります。だからその心とか、その霊の領域があるんですよ。人間にはもともと。動物と決定的に違うところです。頭だけじゃないですよ。この罪悪感とか罪責感とかそういうものがあるんですよ。最近ダーウィンが来たネタが多くてちょっと申し訳ないんですけど、この前なんか猿の特集だったんですけど、ひどいですよ、あの人たち。人じゃないや、あの猿たち。なんかこう仲間のグループがあるんですよ。それでもう容赦ないんですよ、この脱落していくものはもうどんどん脱落していくし、もちろんなんか、こう、友情みたいなので、NHK はね、ちゃんと作ってきて、こっちの人情にも訴えてくるんだけども、でももう、そんなの、私たちが持ってるような感情とかっていうのはもうないんですよ、動物には。もう完璧な弱肉強食とか、だから。ライオンがシマウマ食べてるときに、ごめんねって思わないと思いますよ、多分。決定的に違うんですよ。こういう、その正しさとか、罪だとか悪かったとかっていうことを、ものすごく感じるということが。ある意味、これ、 罪悪感とか罪責感を感じてしまうというのは、これは当然なんですよ。当たり前なんですよ。問題はそれをどうするかなんです。ちなみに神の基準というのは、その罪の基準というのは、愛さないというのが罪なんですって。私の言動に愛があるか、それとも愛がないか。それによって、私が罪なのか、罪じゃないのか。それが基準なんですって。いやいや、私には愛がありますよ。でも聖書は、愛というのをちゃんと定義してるんですよ。例えば、愛の一番バッター、トップバッターは喜びなんですって。私の言動に私の言動から喜びが欠けていたら、そこには愛がないんですよ。わお。次に平安なんですって。私に平安を失っていたら、そこには愛がないんですよ。誰かと一緒にいるときに平安を失う。に覚えがめちゃめちゃあります。寛容とか親切とか善意とか誠実とか柔和とか自制とか、そういうのが愛なんですって。また人を妬んだりすることもないし、自慢もしないって。失礼なこと言ったりやったりもしないし、自分の利益を求めて相手を引き下げるようなこともしない。怒ったりもしないし、人のした悪を思わないし、不正を喜ばずにむしろ真理を喜ぶって。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶって。決して耐えることがないって。それが愛だって。その愛でないことが神からすると罪なんだって。ちょっとものすごい基準ですね。だから私の中に、クリスチャンとか関係なしんですよ。普通の人として、その、いつ罪悪感とか罪責感を感じるかというと、私が、なんか、タンスにぶつかった時とかじゃないんですよ。バコーンってぶつかって、ああ、タンスさんごめんなさいとかって言って。その時には罪悪感を私感じないんですよ。たまにタンスに、なんていうのかな。こいつめって思う時もあるんですけど、タンスがこんなとこありよってからねって私が悪いんですけど。でも、いつ罪悪感や罪責感を感じてしまうかというと、それは、愛のない態度を取った時になるんですよ。愛というのは何に向けるかというと、人に向けるものなんですよ。だから、ほとんどの罪責感や罪悪感というのは、人との関係の中に愛がある、愛がない、まあ愛がないので、その、ああ、まずかったとか、やらなきゃよかったとか、言わなきゃよかったとか、ああ、これはまずかったとかっていうふうに感じるんですよ。愛のなさのゆえに。人に対して、その自制できなかった時に、ぶち切れるとかっていうのはそんなんですよ。自制できないんですよ。人との間に平安がなくて、なんかいつもそわそわして、なんだなんだなんだとかってやってるのは、そこには愛がないから、なんか、ああ、もうなんか悪かったなって、自分といて面白くなかっただろうなとかっていうふうに思ってしまうの。それは愛がないからなんですよ。面白いんですよ。だから、それで人間の中に、この、あるんですよ、この基準というのが。聖書がはっきりと定義している、その愛というのを失うと、神はその罪というふうに言ってて、その罪というのがなんかその刺激するんですよ、私たちのこの精神的なこの、頭の中を。悪かったっていう。だから、その、愛のない態度を人にとってしまったときに、罪責感や罪悪感を感じるというのは、それは普通なんですよ。逆にそれがないのは異常ですよ。愛とか罪について、あ、ごめんなさい、悪とか罪について教えられてないからですよ。正しくしつけされてないと、そうなるかもしれません。最近は、サイコパスとかなんかそういう話もありますけど。で、後天的な、その精神疾患とかを引き起こす大きな要因の一つとも言われてますよ。この罪悪感とか罪責感というのは。だからその自分が抱える罪責感や罪悪感を回避しようとするんですよ。もしくは回避するのを助けるんですよ。大丈夫って。人間だからしょうがないって。私たち人間だから大丈夫だから。誰も失敗するし、誰だって間違うことがあるんだよって。だから大丈夫だよ。そんなところでくよくよしてなくて、そんなところで悩む必要もないし、そんなところでその自分を責めることないよって言うんですよ。あとよく聞くのは、ああ、男だからさ、とか。女だからしょうがない。子供だから、大人だから仕方がない。自分の中でも思うんですよ。あの人よりはマシだからって。 で、あの人も自分のことを指して、あの人よりもマシと思ってたりするんですよ。大学の果てには、真面目に生きると、そのバカを見る時があるから、その真面目だけでは良くないよとかって言うんですよ。でもそれも、もう、すべては、この目の前のことだけで、根本的な解決には何もならないんですよ。ものすごく不自由ですよ、そこには。聖書ははっきりと言ってくれてるんですよ。恐ろしいぐらいはっきりと言ってるんですよ。罪の報酬は死だって。マジか。死んだら終わりじゃないんですよ、実は。あ、実はというか、その、私が信じてるような、また聖書が言ってるのは。その先、天国もあれば地獄もあるって。罪というのは悪であり、裁かれる対象だって。そこで出番なのは、神の恵みなんですよ。さっき言った、許されたという人たちの、その話が生きてくるんですよ。ごめんなさいって言ったことありますか？私あります。私の妻に対しても、私の、娘に対しても、友人に対しても、いろんな人に対してごめんなさいってことあります。でも、よくよく考えてみたんですよ、今回。ごめんなさいというその言葉の意味を。ごめんって、やってしまったことを許可してくださいという意味なんですよ。面白いですね。すみませんっていう言葉は、すみませんって言ってるのに許してって言ってるんですよ。この日本語って難しすぎて、許してくださいというこのごめんなさいねっていうのっていうのは、なんか当たり前のように使ってるんですけど、すみませんけど、すみませんみたいな。すみませんけど許してねみたいな。どちらかというと、許可しろよみたいな。もう申し訳ないけど、私のこのやってしまったこの不完全なこと、愛のない行いを許可してねっていうか、許してねって、まあなんかに免じてみたいな。ごめんなさいってすごい言葉だなって思いました。だからぶっちゃけ、謝ったところで自分の悪かったことや罪というのはなくならないんですよ。だからその根に持つ人というのは、いいよいいよってその時言っても、その1年経っても5年経っても10年経ってもそれを出てくるんです、それが。あの時みたいな感じ。自分の中にもその根に持ってて、あの時にこんなことをしやがってっていうのがなんかあったりするんですよ。それはどんなにごめんなさいって謝られても、どんなにその、誠実にね、謝られたとしても、その人がした悪というのは自分に対する罪というのは消えないからです。それでは帳消しにならないんです。罪というのはそういうもんだから。悪というのは。そして神は正しい方なので、悪を、また罪を許可することはできないですよ。神にごめんなさいって言って、これもう私不完全だからしょうがない。これが自分の精一杯なんです。ごめんなさい、許可してねっていうのは、それは神の前に、そのありえないことなんです。正しい方だから。だってその謝ったところでこの罪はなくならないんですけど、どうするんですかって。だから罪を犯した人を裁かないでおくことは神にはできないんですよ。神が正しい方だから。あ、いいよいいよってもうしょうがないとかって言って、それはその、正義、義を曲げることになるから、正しさを。本当は、いいよ、いいよじゃないのに、本当は済まないのに、その、済むようにさせるわけじゃないですか。だから、この正しい神を前に、私は、ただただ絶望でしかなかったりするんですよ、実は。でも、神は罪を許す方なんですよ。神は正しい方だから、その、罪をなかったことにすることもできないし、罪を許可することもできないんです。でも神は愛の方であり、神は恵み深い方で、その良いものを受ける資格のないものにも良くしたいんですよ。その罪を許したいんですよ。どうにかして。許されてほしいんですよ、私が。許すために、この贖いという言葉が出てくるんですけど、贖い。その旧約の時代、イエス・キリストがお生まれになる前までは、その動物を生贄として捧げてたんですよ。何をするかというと、自分が悪いことをした罪というのを、この動物にこの着せるんですよ。それで動物を殺すんですよ。で、バーベキューにするんですけど、焼いて。で、それで灰にして、その神に受け入れてもらうということを、生贄ということをやってたんですよ。でもイエス・キリストを神は与えたんですよ。何のためかというと、この御子イエス・キリストに私の罪を負わせ、私の身代わりとするためですよ。私が見捨てられることないためにイエス・キリストを見捨てたんですよ。私が罰せられないためにイエス・キリストを罰したんですよ。十字架で。 そうすることで、神はその罪がなかったことにはできないので、その罪を他の人に負わせるんです。ご自分の御子である、自分の一人息子であるイエス・キリストに負わせたんです。それは私の罪がキリストに移って、私が裁かれることがない、完全にその恩赦っていう許しの方ですよ。完全にその罪がなかったようにするために、許可ではなくて、完璧に許されるために、私の罪を全部イエス・キリストに負わせたんです。この神の許しを得るには、信じるだけでいいって言ってるんですよ、神は。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたって。だから動機は愛なんですよ。私のこと、あなたのことを神は愛しておられるんですよ。だからイエス・キリストを与えたんですよ。私がその自分の罪のゆえにね、罪責感の中にその沈んでいって、もう自分を責めて責めて、もうダメになるんではなくて。またその、もうどうせとかって言って開き直ることもなく。罪が残ってたら、神はそれを罰せざるには、罰せないで置いておくことできないから。だからイエス・キリストを与えたって。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためだって。また、ローマというところには、イエス・キリストを信じる信仰による神の正しさであって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もないって。男性とか女性とか日本人とかアメリカ人とか、全く差別がないって。どのような背景を持ってるとか、全くないって。また、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に与えなしに義と認められて、なぜ神が許すかというと、神が恵み深いからなんですよ。良いものを受ける資格のない、許される資格のない私をも、に対しても良くしたいと願う方だから、神のそのご性質のゆえに、私にこの許しを与えたいんですよ。でその許しを与えるためにイエス・キリストを十字架にかけたんです。そこまでお膳立てしてくださったんです。で、それをどうするかというと、私は、あ、そうなんですねって。確かに私の中にその愛のない行いがありますって。あなたから、神からするとこれは罪なんですねって。このままだったらやばいんですねって。で、これを全部神が私のことを愛してくださるがゆえにイエス・キリストに負わせたって。そしたら私の罪はなくなるんですねって、許されるんですねって。そのこと分かりましたって。それを信じましょうって。それだけなんですよ。この神の恵みという、許しというのを受け取るのは、愛を受け取るのは。第一ヨハネの中にはこう書いてあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。だから私の方から神を愛したんじゃないんですよ。私が神を愛して神に従いますとかって、神になんかいろんな、なんか献金したり、教会に来たり、なんか一生懸命働いて、神を愛したので、神が、おー、可愛いやつだなということで私にその許しを与えるのではなく、神の方から先に私を愛したって、皆さん愛したって。だから、神の側でのやることはもう全部終わってるんですよ。あとは、私の方から、わかりましたって、じゃあそのこと全部信じましょうっていうだけで終わりなんですよ。そこで終わるんですよ。この、恵みを受け取るというのは。それ以上でも、それ以下でもないです。神が、ひたすらに私を愛してくださってるんですよ。神の許しを受ける資格のない私を。それは恵みって言うんですよ。神のカウンセリングっていうのは、はっきりと私の罪を示しますよ。ゴーンって。あんた愛がないって。そしてその次に、はっきりと、その罪を私は許すっていうことをはっきりと伝えてくれるんですよ。だからやってられるんですよ。思いっきり罪、あなた悪いって言われて、そのずっとそれで、あ、その通りですって言って立ち続けていることができる人いませんよ。でも、確実に許すという、その情報があるから、私が悪いということを認めることができるんですよ。で、聖書はっきりと言ってるんですよ。あなたを許したいって。私のことを許したいって。イエス・キリストを十字架にかけてまで許したいって。なぜかというと、神があなたのことを愛してるからです。そして神が恵み深いからです。だから、このイエス・キリストという方にあって、誰でもですよ、誰でも。どこからでも人生やり直すことできるんですよ。どこからでも。どんな人でも。そこからスタートできるんですよ。神の愛と恵みを 毎日体験して歩んでいくんですよ。ああ、そうでしたって、私悪かったな、またって。でもこれも許してくださるんですかって。あれも許してくださるんですかって。なんという恵み、なんという愛なんでしょうって。ジョン・ニュートンさんは24年間これを続けたんですよ。それを続ける中でどんどんいろんなことが分かってくるんですよ。恵みっていうのは最初はちょっぽりだったかもしれないけど。どんどんどんどん、あ、これも神の恵みなのか。あれも神の恵み。こんなにも神は良くしてくれてるのかっていうのは、どんどんどんどん24年間積もり積もったんですよ。そしてあの素晴らしい歌詞が神から与えられたんです。この神の驚くばかりの恵みや愛というのは私にも、あなたにも向けられてますよ。ここにいる一人一人に。それを受け取るのはイエス・キリストのその贖い、私の代わりに十字架で苦しんで死んでくださったということを信じるだけです。私は確かにその罪悪感も感じるし、罪責感もあるなって。この聖書のことをまだはっきり知らないけども、私も全部知りませんよ。でも、はっきりとあるんですよ。私は罪人だなという自覚は。悪かったという思いがあるから。でも、そんな私を神は愛してくださって、その証拠として、神は、また、恵み深さとして、恵み深さを表すものとして、神の愛を示すものとして、イエス・キリストを私に与えてくださった。イエス・キリストは私のすべての罪を負って十字架で死なれた。そしてイエス・キリストは私の身代わりに、その贖いとなって、身代わりとなってなられたので、私はこの罰から免れてるって。私は自由だって。それを信じるだけですよ。でイエス・キリストを信じるということは、つまりそのクリスチャンということは何なのかというと、どんな歩みかというと、清く正しく美しく生きるということではないんですよ。これもハマるんですよ。イエス・キリストを信じた後も。私は正しく生きる必要があるって。私は清く生きる必要があるとかっていうふうに自分に言い聞かせたら潰れます。なぜかというと完璧じゃないからです。でも次の世界、死んで、みんな死んでも私たち次の世界のために蘇るんですって。そしてその時には完全な体が与えられて罪を犯すことは一個もないって 100% 愛するということができるって誰に対しても。だから疲れないんですよ。永遠って考えたことありますか？永遠の世界も同じようにこの人間社会のギクシャクがあったら嫌じゃないですか？私嫌ですよ。また人に気使ってとか、なんかこんなこと言われてとか、あーとか。そんなのないんですよ。イエス・キリストを信じることは、またクリスチャンとして歩むことは、清く正しく美しく生きるということではないんですよ。そうじゃなくて、神の驚くばかりの恵みや愛を信じる生き方をするんですよ。歩いてたら自分の不完全さに出会うんですよ。愛のなさに気がつくんですよ。その時にもう一度、神の恵みを思い巡らすんですよ。ああ、そっかって、だからイエス・キリストが死なれたのか。この不完全なもののゆえに。これを神は許したいのか。これを許そうとしておられるのかって。神のその驚くべきばかり、驚くばかり恵み、その愛を毎日信じて受け取る生き方なんですよ。キリストを信じるということは。クリスチャンとして歩むということは。自分で頑張って正しく歩むというは、その美しく歩むという歩み方じゃないんですよ。で、神から愛されることを、自分の罪が許されることを毎日体験していく生き方なんですよ。キリストを信じるというのは。なんか宗教に入る的な、そういうのではなくて、かなりアクティブな、神から愛されて許されて、まあもっと言えばその互いに愛し合っていくという、その中で歩んでいく。神の恵み、神の愛、その驚くばかりのものを愛されることを許されることを、それを毎日体験していく。行く生き方なんです。そして、神に対する感謝と平安に生きる生き方なんです。しかもそれは、イエス・キリストを信じたその瞬間から永遠に続くって。神はその恵みと愛を、この驚くばかりの、一人一人に与えようとしておられるんですよ。もう神の側でのその仕事は終わってるんですよ。全部終わってる。あと私たちがそれを分かりましたって、あ、そうなんですねって。いや、それ信じますと。やってみましょう。毎回、その、私が許されたっていうことを確認しながら歩んでいきましょう。そして、 聖書に何て書いてあるかもっと聞き続けましょう。信仰は聞くことから始まるって。知らないと信じようがないです。聖書について。日曜日とか木曜日の夜も私たち集まってますけど、聖書を開いて、その神が何を言ってるのかっていうことを私たち学んでるんです。よりその神の驚くばかりの恵みや愛を知るためにです。それを受け取るためにです。毎日、神のその神から愛されることと許されることを体験して生きるためにです。そして感謝と平安に生きるためです。しかもそれを永遠に続けていただくためにです。そのためにやってるんです。だからこれからも、このジョン・ニュートンさんは24年かかったんですよ。その後も別に、クリスチャンを辞めたわけじゃないから。一生使って、私たちこの神の愛とか恵みとかを知っていくんです。毎日、その瞬間。だから全ての人に言えるんですよ。聞くことは必要ですよ。イエス・キリストについての話を。神の愛というのは何なのか、恵みというのは何なのか、許しって本当に許されるんだろうか。あれもこれももしかしたらその人に言えないような抱えてるものもあるかもしれない。許されるんですよ。でも、みんなにこれを告白しないといけないとか、そんなんではないんですよ。神がそれ知っておられるから。神の前に持っていくんですよ。私こんなことをしましたって、これに対して私罪責感があるんですって。罪悪感があるんです。それを許してほしいんですって。今日聞きましたって。イエス・キリストがそれを追ってくださったって。どうかそのことを、私に体験させてくださいって。私のその罪を、私を苛ませる。悪かったなーって。良くなかったなーっていうこれを取り除いてくださいって。ジョン・ニュートンさんみたいに祈ってみるといいですよ。そしたら本当に神のその驚くばかりの恵みと愛を体験することになりますよ。もしますますイエス・キリストのことを知っていくことができますように。ぜひこれからも聞き続けてください。一緒に学び続けていきましょう。最後一言祈ります。天のお父さん、今日ここにおられる一人一人を本当にあなたが祝福してください。私を先頭に誰一人としてあなたから良いものを受ける資格があるものは誰もいません。それでもあなたが恵み深くてあなたから愛を受けるのにふさわしくない私をも、すべての人をあなたが愛しておられて、私たちに良いものを与えようとしておられることを本当に感謝します。どうかそのあなたから与えられる良いものを受け取ることができますように、どうぞお助けください。イエス・キリストを信じる信仰を、どうか私に、またここにいる一人一人にあなたがお与えください。お願いします。もっともっとキリストについて聞いて、もっとあなたについて、あなたの愛や恵みや、本当にそのあなたが教えようと思っている事柄について、学んでいくことができますように、知ることができるように、どうぞお助けください。もし本当にイエス・キリストが私の身代わりとなって、贖いとなって、私の罪を負ってくださり、それが故に私は自由になったんだということ、もう責められることもないし、自分を責めることも、あなたから責められることもないということを、はっきりと受け取ることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。ここにおられる一人一人あなたが祝福してください。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。